今日の水戸黄門様は華厳宗館長東大寺第224世別当橋村光栄先生、そして元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長兼高雅人先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今回ね、どうしても私ね、あの先生にお聞きしたかったのは、
はい、
お見拭いっていうのはいつから続いてる行事かって、
うんうん、
これはね、ものすごく興味ありますよね、
はい、
あの大きな大仏さんのお掃除っていうのは、
はい、
どういういきさつでね、
うん、
というのは昔は一般の人が入れない、
うん、
当然大仏さん乗れない、
はい、
そういう社会ですよね、
うん、
その時にあのお見拭いっていうのがいつからって、すずいつからなんですか、うん、
あのお掃除そのものはね、おそらくあの大きな法要があったり、それからあの大仏様が修理できて、あのその後あの何回か、あったと思うんですけれども、毎年ではないんですけれども、恒例として行われだしたのは多分明治以降のことかなと思うんです。で、あの初めの頃は例えばあの館長の任期がありましたら、その期間に1回だとか、新しく変わった時だとかいう形でされてきたように聞いてはいるんです、うん、でそれがあの、毎年というのか、もう恒例の行事になったのは、おそらく昭和の40年代ぐらいがあの恒例の行事になったんだと思うんですけれどもね、あの昔ってそんなにたくさんの方があの今のように大仏様にお参りに仲間で入ってこられるわけではなしに、
うん、
であの戦後あの、まあ、戦後復興があの盛んに行われて、たくさんの人があの例えばバス旅行だとか電車に乗って旅行されるようになって、
うん、
奈良はあの近鉄奈良駅ができましたりね、あとあの東大寺の南大門のすぐそばに大きなバスの駐車場なんかがあのできるようになりまして、そこからたくさんの方が団体であの大仏殿の方に来られるような時代になりました、
うん、
あの造立とかとはそんなにあの誇りが立たないんですけれども、当時はですね、参道がいわゆるその玉砂利だとか、
は
あ、あのいわゆる地道だったんですね、うん、でそこをたくさんの方が一斉にあの靴を履いて来られると、結構なあの砂ぼこりが立って、
うん、
まあ、その当時の人の話と砂ぼこりと一緒にあのたくさんの方が大仏殿に入られるというような状態がだんだんとあの多くなっていきましてね、
うん、
それであの大仏様がだんだんこう砂ぼこりで白くなってこられるようなあのことが多くなって、はい、まあ、その頃からあの毎年するような習慣ができてきたんだとあのいうことなんです。でそれがあの大阪なんかであの昔は市電があの路面電車ですね、そういうのが京都でも走ってましたけれども、だんだんあの自動車が増えてきたりして、なくなるとその市電ってあの線路の両側に石が引いてありましてね、その石が不要になったのをもらってきましてね、あの何ぼかで買ったんだと思います、あの生駒山を越えてトラックで運んできて、でそれをあの石畳に貼るようになって、
うん、
まあ、それで随分あの砂ぼこりが、減ったようです、ね、で当時は砂が多い時はあの新聞に大概あのバケツ600もバケツはなかったと思うんですけれども、大変な数の砂ぼこりがあの掃除されたと、まあ、昔はよく載ってましたね。今はもうその砂がほとんどないので、綿ぼこりだとかあのそういうことがあの多いように思います。
うん、
そういうね、
はい、
歴史の一番大切なことって案外みんな教えられない、知らないっていう、僕はやっぱりそういう面ではね、まあ、正倉院があって、
はい、
大仏さんがあって、最もやっぱり仏教の元のお寺なんで、
うんうん、
そういう面ではやっぱりもっと先生なんかに来ていただいてね、本当にね、ただ僕は一番知りたいのは、本当は焼けてますよね、戦争の被害を受けて、
うんうん、戦ですね、はい、昔のね、
あんな場合に なぜか復興する偉いお坊さんがひょこっと出てきたりしますけれども、うん、それに対してやっぱり本当にあの何もなかった時代ですね、その建物もね、
うん、
どのぐらい続いた、平安時代にやられました、うん、一回鎌倉でやられました。
一番最初はね、あの地震で大仏様の顔が落ちてしまったと、それが平安時代ですね。でその時はあの弘法大師の十大弟子のお一人で、もともとは皇太子をされてた、
うん、
あの高岡親王という方が、まあ、新女親王とも言うんで、その方があの葬式をとって、うん、あの大仏様 の, かあのお顔をまたね、あのお付けになった。でその方はもうそれ終わってから、あの中国に渡ってインドへ行くとおっしゃって、あの東南アジアを渡って多分マレーあたりまで行かれた、あの、まあ、その後消息が不明になるという、まあ、そういう方があの修理をされたこともあり、2回目はあの源平の合戦の時に、はいはいはい、あの奈良が平家から焼き討ちをされたというんですけども、はいはい、その時に季節風が吹いてくる時にほぼ全焼してしまって、
なるほど。
でまあ、その時はあの長元上人という方が、あの、まあ、60歳から、まあ、80歳ぐらいまでの間でしょうかね、あの一生懸命あの中心になって、あの修、まあ、伽藍を全体ですけれどもね、修理された。で、あのその後は戦国時代に三好氏と松永氏の合戦で焼かれてしまって、
はいはいはい、
でその後はもう戦国時代で修理があのほとんどできないので、100年余りはあの大仏様はあの建物がなく、まあ、刈屋があったんですけど、あの台風で倒れてしまって、でそれがお顔に当たって、まあ、顔歪んでしまって、でそのお顔も木で作ったお顔でね、そこにあの銅板が貼ってあったんです。で、まあ、そういう状態のところに後継承人という方があの東大寺に入ってこられて、まあ、あの意思をかけてあの大仏様を修理したいということを言われて、ですからまあその間100年余りですね、まあ、あの土佐の大仏で大仏様あの過ごされたということになりますね。
ということは野ざらしで相当長いことおられたんですか。
うん、そうなんです。だから最初修理するときにはね、あのもちろん水も染み込むので、お身拭い の,、
はい、
の話がありましたけれども、はい、その時に中に木が組んである、
うん、
そういうものがみんな腐ったり焼けたりしているので、うん、それを出すところから修理をあの始めなければならなかったという
ですね。あ、そうですか。
はあ、それ大変な工事ですよ、それってね。
はあ、うん、結局その後に今の大仏さんになってきたわけですか。
う
ん、
そうです。あのその後継承認の時に、あの後継承認の時にはその胸のあたりまでこう大仏様があの上半身は壊れてしまっていて、あと、まあ、体も、まあ、いっぱい壊れてたんですけどね。で、あのそこから体の中 の, あの木を組み直して、あのお首の付け根のところを新しく鋳造して、でそれで新しいお顔をあの再建したのが今の大仏様ですね。でちょうどあのよく元禄時代っていう時代、
はいはい、
あの頃があのちょうどお顔を修理した時代 で, でたまたまあの幸運だったのは、その元禄時代というのは大阪がね、銅 の,、
うん、
あの精錬をする町だったんですよ。
はいはい、なるほど。
であのさらにその日本中に、まあ、鉱山がありますよね。そこであの銅を産出したら、まあ、とりあえず金属の銅にするんですけど、いっぱい不純物が混ざってるんですよ。
はいはいはい、
でそれを大阪に集めてきて、あのちょうどその頃その荒銅からね、
はいはい、
銀と銅を分ける技術っていうのが、はいはい、伝えられて、でそうするとあの精錬すればそれほど銀も取れるし銅もできる。それで大阪が世界最大の銅の精錬あの基地というんでしょうか、世界の銅の多分3分の2ぐらいあの大阪で生産して長崎から海外に出してた時代だと思います。でまあそういうあの奈良と大阪のとても隣の近いところでね、そういう銅 の, あの生産が盛んに行われた時代で、あの今そういうことを思って大仏様のお顔を見ると、あのもちろん古い銅もあの混ぜて溶かしたと思うんですけれども、うん、お顔ってやっぱりあの綺麗に作ってあります。あの銅のなんか質もいいのかなというふうに、あの見えますね。
うん、
まあ、そういうこともちょっと見方していただいたのかなと思います。
住友ですもんね。
あの住友さんもそうですね。
あのそうね、あの銅吹きの当時のトップで住友、
うん、そうなんですか。うん、
それ山下とって別紙銅山ってあれ、
うん、
あれを探して、
うん、
であれ住友家のドル箱になるんですね。そうです、別荘なんで、
あの東大寺にもその住友様の資料があったらいいんですけれども、 その銅の、 あの寄進なんかでは北国屋さんと書いてね、
はいはいはい、
北国屋さんという方、はいはい、あの銅座の資料にも出てきますけど、はいはい、あの秋田の兄銅山なんかを、うん、あの開発されたところで、はいはいはい、そこからあの銅をいただいたというのは記録にあります。ただ面白い話で、その銅をあの奉納するけれどもとんに来なさいと。
なるほど。
なかなかその銅重たいです。当時の銅ってのはちょうど売りぐらいの大きさだったって言うんですけれども、一つがね。で、どうしようかって困ってると、修理 の、 あの責任者であった後継商人がね、うん、あの この看板そこへ立ててきなさい、であの大仏様の修理に使われる銅ですという看板を、あの立てる、立て札を立てると、あの旅行く人が一つずつ懐に入れて、
あ
の1週間だったか10日後にはみんな大仏殿の修理してるところに集まったと、
なんかそういう
物語がありますね。
賢いですね。ちょうどね、大仏さん掃除した時に、
うん、
実はすごいなと思ったのは、
はい、
膝があるやん、足、
はい、
あこにね、千字でね、ものすごくいっぱいの仏さんを書いてある、
うん、そうなんですか。
あれは見上げました。
いえ、全然知りませんでした。
特に花びらのところに、
ね、そうですね、
あの、でその絵の描いてある、あの彫ってあるところというのは奈良時代からそのまま残ってるところなんですね。
そ, うですね、うん、でそれ橋村先生ご案内いただいて、若い頃、
うん、
大
前、そうですか、うん、
はぁ、思ったね、
うん、
すっごい、ちょうどあれ見しても
周り の、 あの歩いてね、
そうそう、う
ん、宇宙、ね、宇宙のなんか絵が描いてあったり
と
か、
そうそう、
全面描いてあるんですか、あの花びらのあたり、
うん、ずっと描いてありますね。
あのもちろん傷んでないところもあるんですけどね、うん、
はい、
まあ、あの私たちが住んでるあのサハ世界って言うんですけども、あの漢字と書くとシャバ、
シャバ、シャバ、ね、シャバ、
人間が住んでる世界がその趣味線の麓にあって、はい、まあ、趣味線の上にいろんなあの指定の折れる点だとか、いろんな点が空中まで書いてあって、まあ地下の方は地面の下なので書いてないですけれども、あの地面の下の金輪際だとか趣味線の上の宇宙点だとか、まあそういう世界が書いてありましたね。まあその上であの教えを説いておられるお釈迦様が上の方に書いてあった、まあそういうあの絵でしたね。
今度言ったその宇宙天、もう一回大神に、
うん、
宇宙天になるなの、宇宙天、
あ、やっぱそういう意味があるんですね。もう
新藤さんと私は宇宙天ばっかりしてるから、うん、ちょっと考えない。ただ仏教社会における奈良の大仏さんっていうのは長官、やっぱ一味違いますね。
ああ、もうそれは全然違うんじゃないですかね。
全然違う、ね、
やっぱ特別な存在だと思いますね。
そうだね、やっぱり、うん、俺大きいなんか好きやって小さい頃。
あ、そうなんです、
ね、うん、本当に、
でも、ね、子供からしたらもう本当に大きいですからね。
そうそうそう、だからなんか遠足でね、行くいたら行って、あの大仏さんの穴あるやん、木の、
はい、ええ、くぐるところで、
あれに潜って通ったから、
はい、
その日なんか幸せ感ありましたね。小学生やから行けたよ ね、
ね、
ちっちゃい時行ってやりましたね。
ねえ、あれみんなするね。
あれ、あの江戸時代のね、東海道中膝栗毛の八地さん北さんの話が、はい、あそこにもその話が出てきますね。
そうですか、
八地北の
話、ね、でさ、なんか挿絵が描いてて、そこをなんかツバメかなんかが抜けていく、あの絵も描いてありましたね。
先生、あれね、うん、あれ本当はなんでできてる穴なんですか。
伝承と、まあ、多分実際はこうであるおろうという
花の大きさと一緒やの。
でそれはね、あの落語なんかで奈良の話をするときに、あの本題が始まる前にちょっとあの一言話されます、
はいはい、
その中で大仏、木の大仏様を作る時にね、
はい、
まあ、大体あの大きな仏さんは中あの、
はい、
こうって空洞になってますから、
うん、
でそこへ最後にあの目をあの内側からこう止めるために大工さんが、は
いはいはい、
目の穴から中に入って目を止めたと、うん、両目をね、
うん、
見てる人は目止めてしまったらどっから出てくるんだろう。
なるほど、なるほど。
そうするとその大工さんはちゃんと鼻に穴が開けてあって鼻の穴から出てきたと、
うん、
それで段取りのいい あの人は目から入って鼻に抜けて出てくるような人なんだと。
なるほどなるほど。
でそれでその大仏様の奈良の大仏様の鼻と同じ大きさだという柱の穴をくぐって出ると、その賢い人がその目から入って鼻から出てきたのと同じように賢くなるだろうというのがその昔からの話なんです、
ね、なるほど。
で、まあ、それからもう実際の現実の話ではね、中池だったかな、はい、そういうあの大工の棟梁の家があって、
宮大工ですね、有名な、はい、
でそれであの柱立てる時にその礎石の上にあのきちんとまっすぐ立てるっていうのはなかなか至難の技で、うん、あの四角い保存穴を開けてあの木を抜きで入れておいて、
なるほど、
それをその、まあ、テコだとかろくろだとかでこう調整すると、うん、柱石とか柱向きが、うん、あのそこで決められますね、
はいはい、
なるほど。
だからあのそういうことの必要な柱には本来はその全部空いてあったはずなんだと、うん、
なるほど。
でそれを多分明治修理の時にあの柱の一番下って傷みやすいですよね、うん、それであの全部塞いでしまって、あの上からあの、寄せ木で木をあの束ねて、今は あそこの一箇所だけ残ってるんだと、なんかそんな話がありますね。
話やね。中池って有名。
そうなんですか、うん、初めて聞きました。
いや家康が、うん、
はい、
あの初期の城のほとんどは中池、
はい、
であの武士に取り立てて、
うんうんうん、
今まだ奈良に地位のある人残ってますね。
あのどなたかそのインタビューだったか、なんかその
出てありましたね、
はい、対談みたいなんで出ておられたことがありますね。
そうそう、割とほら、当時やっぱり西側が中心やからね、うん、奈良京都っていうのは、うん、そういう面ではすごいよ。
でも今もそのね、うん、お家が、ね、引き続きされてるっていうのが、まあ、残ってるって、ね、
やっぱり技術伝承やから、ああいう宮大工さん、
うん、そうですよね。
その点新藤さん何にも私ら伝えるもん持ってませんな
ありませんね、うん、あれ奈良のあの鹿は昔からなんですか、あのそのままのあの状態でうろうろしてるっていうか、
鹿は多分昔からいたと思うんですけど、はい、時代からいたと思って、うん、ただあの春日さんが、はい、あの鹿島から来られたという、うん、あのことになって、でそれ鹿がその親族としてあの、うん、一緒に、うん、春日さんに来られたという。
でも鹿の上に乗って来られたとかいう話じゃないですか。
あの曼荼羅では鹿の上にそのね、あの神社が書きあったりします。でそれからあの神鹿というあの考え方があの盛んに言われるようになって、今もその奈良公園の中にいる鹿は天然記念物です。
はいはい、
だからその外の鹿は別にあの行ったり来たりしてても関係はないんですけれども、どこが境目かはなかなかあの動く動物ですのでね。
今先生問題になってますね。
うん、
あれ春日のあの宮司笠原の井さんの、あれ会長をしたんですね。
そうですね。
なんか鹿が増えすぎて、
ね、そうそうそう。
逆
に、
う
ん、
餌がね足らないとかね、
うん。際どいところにいる鹿が農作物を例えば食べると、う
ん、
通報があったり、うん、罠にかかるとあの通報があるんですよね。うん、でそれとに行って、うん、逃がすとそういう鹿はまたあの、はい、農作物を食べに行くので、うん、それを保護しておく場所のことなんですよね。
うん、
だからちょっともう周辺も含めての、まあ、熊もそうですけれども、うん、何かそういうことを考えないと単純にその天然記念物の鹿がどうのこうのということではないような気がしますね。
でもあれですよね、あの鹿を見てもやっぱり癒されますよね。
はいはい、
あのただすごくいい取り合わせっていうか、
はいはい、
そうですね、結構でもあのお寺さんで鹿がおられるところって他に宮地の
伊豆島、
あ、そうですね、
あれも
神社
ありますね。
でもあっちの鹿さんはね逃げるところがないですからね、本当にあの食べるものがなくなったら大変だって聞いてます。
箱はね、確かに、
あれ、お泳ぐでしょ。
鹿って泳ぐんですか。
なんかこうあのなんかジャプジャプなってんの見たことあるな。
ならでもね池の中に入って、
あ
の皮脂なんかが生えてると、それを食べに行きますね。
そう、大きなね奈良の池の真ん中の島に鹿おりますね、そういうとあれ渡っていってるんですね。
ああ、なるほど。
すごいな。
あれみんなあれですか、自然に生きてるんですか、あの餌をやっぱりこう、与えて保護してる。
餌は食べ、あいわゆるその鹿せんべいだとか、うん、もらう鹿はあの当然あの山道だとかそういうところにいますけど、うん、基本あの草だとか木を食べるので、奈良公園東大寺界隈ではその鹿が食べない木と草しか残ってない。
なるほどね。
それすごいな。
で要はあのテレビで見たあの鹿を呼んできてなんか餌をまいてある人もありましたよね。
それ冬はどんぐりだとかね、はい、あの春日の飛び火のところで、はい、あのなんかホルン吹いたりして、はい、鹿寄せしはな、はい、その草とかが少ない時にね、それで餌をどんぐりだとかあの巻くと鹿がわーっとこう寄ってくるので、基本あの自然のものが中心やと思います。
すごいね、自然の。ちょうがまた最後にね、一回またお見拭い行きましょうや。
そうですね、やっぱりもうちょっとね、あの汚れた心を清らかにしないと。
今度は豆苗のとこで、
いやあの若い時にね、配役をあの作ってた頃には、ええ若い頃誰が誰か分かりませんからね、うんうん、後で誰やんなとか当てたんよって怒られて今また若い子が来ますので、はい、あのどこになるか分かりませんけどもも
うね、あの豆苗ね一番の重労働。
うん、それ規模を出せないんですか、私はここをお見拭いしたいですとか。
いや それをすると組めなくなってしまう、
はい、誰もほら重労働
とか そらみんな手の上乗りたいとかさ、うんうん、そっちに全部行ってしまう。
いいところにね、うん、行かれますよね、うん、
そら小林大使と長官はええとこに行った、うん、一番危なくもない、うん、それでちょっと面白 い、うん、
ちょっと面白い、
あれ膝あたりが一番面白いですもんね。
そうですね、やっぱりね、手のひらに乗れるっていうのは、そうそうそう、これはすごいことです。
そう
で、私はその指にまたいで、でこうやってこう、
写真を撮って
もうすごくね不安定なんだけど、やっぱりね、はい、ものすごいあれですよ、あのありがたい感じの、
すごいです、なんか孫悟空になった気分ですよね。
そうそう、
ただあの橋村先生といえども楽なところに、
はい、
あの親しい人を回すこと、
はい、
フェアな方やから、
はい、
しはら
忖度はないんですね、 そこには
。あれは偶然あの大仏様が選んでくれたと思いますね、
う
ん、
なるほど。
だから忖度はないけど、
はい、
行く場所によって忖度は、
はい、うまいです。
まあ今のシャレを最後に、はい、今週終わりましょう。
はい、今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
橋村光栄と
金高正人でした。